おはようございます。今日の教会に来るときにやはりマンボウの終わりということで3割か4割ぐらいね、車が増えてたですね。ああだいぶ皆さんどこに行かれるんだろうかなと思いながら来たんですが、私は地域の人とですね、水曜日に9時からペタンクやってるんですね。子どもたちとの登校が終わってすぐご飯食べてペタンクに行くんですが、その時にですね、次はピンチヒッターとこう言うんですね。ピンチヒッターの代打ということらしいんですよ。次はピンチヒッターということで僕がこう投げて転がすんですが、今日は本当のピンチヒッター代打なんですね。広志牧師がね、実際には下でオンラインでメッセージしておられますが、代わってピンチヒッターということで皆さんよろしくお願いします。今日はですね、エリアについてのお話をさせていただきたいと思うんですが、エリアは皆さんもご存知のように旧約では大預言者で大切な預言者の一人ですね。新約でもイエス様が変貌山に上がられて、こう3人の弟子を連れて変貌山に上がられた時にモーセとエリアがこう出てきてですね、イエス様の最後の十字架について話し合ったというところもありますが、またイエス様がですね、十字架上でエリエリレマサバクタニと叫ばれた時にですね、人々がですね、この人はエリアを呼んでいると言ってね、人々がね叫んだんですね。で、新約の人々にもエリアという人はね、親しまれてた、非常に有能なというんでしょうか、預言者だったとこのようには思います。あれ、ごめんなさい。はい、最初に出てくる言葉がですね、すごい気に入りましてですね、ギレアドの住民であるティシベ人エリアはアハブに言った。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私が告げるまで数年の間露も降りず雨も降らないであろうと、このように宣言したわけなんですが、よく言えたもんだなとこのように思いますが、当初ギレアデのティシペというところに住居を構えていた関係でそのように呼ばれているわけなんですが、ここで皆さん、エリアが出てくるのはこの言葉が最初なんですね。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。預言者ならですね、これまでにも何回かいろいろな言葉をね語ったんじゃないかと思うんですよ。王様の前ばかりでなしに一般の民衆の前でもですね。しかしこの言葉が最初にこう記録されているということはですね、アハブの前で臆することなくですね、堂々と語ったためにですね、インパクトが強かったんでしょうかね。そのためにここに最初に書き残されているというふうに思うんですよね。それまでにね、いろいろ大丈夫よ、神様がついとってんじゃけ、もうちょっと辛抱しんさいとかいろいろなことをね喋ってると思うんですがね、ここでドカーンとこうアハブの前で宣言しております。あれ、ごめんなさいね。あ、ここ こですね。慣れんもんですから本当。慣れんといえばですね、今日も賛美で動作がついた賛美がありましたが、なんか難しいなとこのように思いましたが、本当どんくさいもんですからね。いつも家の中でどんくさいどんくさいって言われたり言ったりしてるんですが、アハブはバールがですね、豊かな雨と豊かな実りをもたらしてくれる豊穣の神だとこう信じていたんですが、そこにエリアがですね、のこのこと言ったんか馬で言ったもんか、威風堂々とということはないと思うんですが、この当時は家来しもべが一緒に同行したんだろうかなと、家来しもべの名前はこの方でこの時には出てこないもんですから、一人でまさか馬に乗っていくということはなかったと思うんですがね、やはりね歩いてね行ったんだとこう思うんですが、そして数年雨が降らないと宣言したためにショックだったと思うですね。今までどこにおったんかわからんようなやつがのこのこ出てきて大きなことを嫌がるという、こうアハブにしてはショックだと思うんですが、またねこれはねバールの神アハブたちに対する当てつけでやったんではないでしょうかね。当てつけでこういうことをある程度言ったんではないかとこのように思うんですが、エリアの願いは主こそ誠の神であるということを知らせたかったんですよね。そしてねこのアハブについて聖書にはですね、少し前のところに書いてあるんですが、16章のですね、そのまま読みますが16章の30節です。オムルの子アハブは彼以前の誰よりも主の目に悪とされることを行ったとこのように書かれていますが、アハブヤロブアムが導入した子牛礼拝、これは最近広志牧師が説明されておられますから、ここではね説明しませんが、子牛礼拝をこうずっと自分も一生懸命礼拝したと。それだけではなくですね、フェニキアから迎えた悪妻のイゼベル、こう三大悪妻の一人と言われてるぐらいの女性なんですが、このイゼベルのためにバール礼拝の神殿を建てたり、アシェラ像を作ってですね礼拝したりという、最悪の王、最悪の王とともに強情だったんじゃないかと思うんですよね。あまり周囲の人の意見を、どこからの政治家じゃないですが、周囲の人の意見を聞かないで自分のこうワンマン思い通りのことをですねやってたんじゃないかと思うんですが、エリアの助けはですねこの地上にはなく神だけが唯一の頼みでした。悪王の前でね臆することなく宣言できたのはやはり主は私の神であるという、そういう強い信念があったからだとこう思います。これは舌を下げたら進むんですね。ごめんなさい、はい、はい、次にですねちょっとねエリアの行動を見てみたいと思うんですが、出身地は説明したようにテシベですね、田舎の方なんですが、これはねエリアが一番のとこはアハブの王のところに行って宣言するんですね。そして次に出てきますが、神様から命を狙われたためにケリト川のほとりに行って身を隠せと、そこから今度はね未亡人のねところにね移動していくんですが、この距離とか距離的なことはねまた後から説明したいと思います。 時に一番ではアハブのサマリア の、 あの北イスラエルの王国、そこで、ね、アハブの前で宣言して、そして命の危険にさらされて、今度神様の命令でケリト川に移動し、それからあのサレファタの方にあの移動していきます。聖書を、ね、あのお読みいたしましょう。先ほどの列王記の、ね、上の17章の続きです。2節から、主の言葉がエリアに臨んだ。ここを去り東に向かい、ヨルダンの東にあるケリトの川のほとりに身を隠せ、その川の水を飲むがよい。私はカラスに命じて、そこであなたは養わせる。エリアは主が言われたように直ちに行動し、ヨルダンの東にあるケリトの川のほとりに行き、そこにとどまった。数羽のカラスが彼に朝パンと肉を、また夕べにもパンと肉を運んできた。水はその川から飲んだ。しばらく経ってその川も枯れてしまった。雨がこの地方に降らなかったからである。エリアはハブ王の前で、私が告げるまで罪も雨も降らないとあの宣言してですね、バール神礼拝、バールに対して大胆な挑戦をしたんですが、その時には将来自分が命を、多分ね、宣言したら命を狙われるだろうということはね、想像してたんじゃないかと思うんですね。多分このままでは済まないだろうと。その時にあの神様からの声があってですね、そしてケリト川のほとりにね、あの移動していきなさいとこう言われます。人間が一生懸命働いてもですね、食べていくのが困難な時代に、神様はね、カラスにあなたを養わせますと言われるんですね。今の飢饉の時代でもですが、一生懸命働いても食べていかれないような時代に、なんでカラスが自分を養うことができるんだろうかと、このようにあの自問自答多分したと思うんですがね、カラスはモーセの律法ではですね、あの食べてはならない忌むべき鳥とあのされてるんですね。それでも雑談ですが、カラスは毛にちょっとね、匂いが強いんですよ。そしてその匂いをあの取るために、土の中に何日間かちょっとね、埋めておいて、そして取り出して、鶏のように皮をこむぐと臭みがね、大体取れるんですね。そういうようなあの状況なんですが、やはり食べてはならない忌むべき鳥とあの言われていました。私が田舎でですね、あの子供の頃、一本 の、 あのどういうんでしょうかね、ねぐら、昔はねぐらねぐら言おったんですが、30羽から40羽のカラスがね、朝晩ね、飛んだり止まったり飛んだり止まったり、そしてこうまた散って餌を求めてあの出ていくんですがね、このカラスやかましなんとかなる。それ子供ですからね、バーッと上を飛んできた時にはね、恐ろしさもこうね、覚えたことがありますが、しかしね、今はね、あの大学ではね、カラスの言葉の研究が進んでいるそうです。41の言葉の種類があの今ね、確認、多分もうこれ以上の言葉がね、確認されてると思うんですがね、あの鳴く長さとかイントネーションとか音色の繰り返しなどによってですね、41種類ぐらいをこう使い分けているということなんですね。そして日常の挨拶は澄んだ音色で、カーカーとちょっとね、尻上がりにね、あの軽いあの声を出すそうです。そして威嚇の時には低く濁った声でですね、ガーガーガー言ってこう、こんな声を出すそうなんですがね、またね、いろいろなあの声があるそうですが、よそのカラスの声をいつも住んでいるカラスのところに持ってきて、あの声をスピーカーで流すと、 カラスがすごいね警戒するそうです。でカラスも自分ら の, あの群れをですね声によってあの識別してる、聞き分けてるんではないかと このように言われていますが、もし私はですねこのカラスの物語が聖書に書かれていなかったら非常にカラスをね毛嫌いしたと思うんですよね。しかし聖書にカラスのことを書いてくださったおかげでですね、今はですねカラスを、ね、毛嫌いすることなく親しみを覚えています。皆さんカラスがね餌を食べているところはね安全なんですよ。安全なためにカラスがおる。カラスはね危険を感じたらいち早くね飛び去るんですよね。でこうやってみんなあここ今日はカラスがここにおるな、今日はこの地域はまあ、安全なんだなという、私はそのように判断していますが、川でね魚釣りしてたんです。魚釣りしてパンの耳を持ってハヤとかフナを釣るパンの耳を横に置いとったんですが、多分そのパンの耳を狙ったのかどうか分かりませんが、カラスが2メートルぐらい寄ってきたんですよ。そしてねカラスがね瞬きしてくれたんですよ。カラスが瞬きしたらねこうやって紡いだとこに横に真っ白い線を見つけたんですね。その時にはね得意になったですね。カラスの秘密を見つけたんだというね、愚かなもんですからそのことを誰かに喋りたいんですよね。カラスの秘密、カラスの白いとこを見つけたと言ってね、それをね非常に誰かにねこう喋りたかったことを今でもねうずうずするぐらいねその時の感じを覚えておりますが、そしてねカラスでもくちばしにね、くちばしの根元に白いカラスが、ミヤマガラスというのがね白いカラス、くちばしの根元だけがね白いんですがね、まぶたのところは白くないんですが、そういう日本にいるカラスは全部でですね7種類おるそうですが、そしてエリアは主が言われたようにですね固い決意を持ってですね、そして出ていきます。まずエリアはですね自分の経験とか考えとかはですねまず横に置いとって神様の言葉に従ったんだと思うんですよ。待てよ、干ばつの時にはこらに行ってから食べ物はないはずなんだがとこのように思いますが、カラスに命じて自分を養ってくださる神様、ここの絵ではこんなに手を出してますが、これは本当の写真なんですね。本当のカラスの絵なんですが、エリアのもとにカラスはパンと肉を運んできたとありますが、ハムもソーセージもウインナーもない時代なんですよね。神様はどのようにして運ばされたんだろうかと思うんですがね、調理をどのようにしたと思いますか。一つね考えられることがあるんですよ。カンカン照りですからね、雲がないですよね。雲がないいうことはね、下っ側の石がものすごい厚い、キャンプ等でねよくやるんですが、すごい焼けた石の上にね魚とか釣った川魚とかいうのをちょっと置いてね焼いたり、またベーコンでも焼いたりするんですが、神様は調理の方法としてカンカン照りのこの石を用いられたんではないかなと、こう私の想像ですよ。ケビン先生どう思われますか。本当神様はねいろいろなどっから盗んできたんだろうか。ごめんなさい、神様は盗むということはなさらないと思うんですが、何日間養われたということは書いてないんですね。どこからどこに持ってったということもね書かれていません。これは神様のうちにある奥義なんですね。わかりませんが、聖書を読んでると、ああ神様は面白い方なんだなとこのように教えられます。続いてまた聖書をお読みしますね。列王記の 17-8 からね今度は後半に入ります。16節です。 また主の言葉がエリアに臨んだ。立ってシドンのサレプタに行き、そこに住め。私は一人のヤモメに命じて、そこであなたを養わせる。彼は立ってサレプタに行った。町の入り口まで来ると一人のヤモメが薪を拾っていた。エリアはヤモメに声をかけ、器に少々水を持ってきて私に飲ませてくださいと言った。彼女が取りに行こうとすると、エリアは声をかけ、パンも一切れ持ってきてくださいと言った。彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私には焼いたパンなどありません。ただ壺の中に一握りの小麦粉と亀の中にわずかな油があるだけです。私は2本の薪を拾って帰り、私と私の息子の食べ物を作るところです。私たちはそれを食べてしまえば、あとは死ぬのを待つばかりです。エリアは言った。恐れてはならない。帰ってあなたの言った通りにしなさい。だがまずそれで私のために小さいパン菓子を作って私に持ってきなさい。その後あなたとあなたの息子のために作りなさい。なぜならイスラエルの神主はこう言われる。主が地の表に雨を降らせる日まで壺の粉は尽きることなく紙の油はなくならない。ヤモメは言ってエリアの言葉の通りにした。こうして彼女もエリアも彼女の家の者も幾日も食べ物に事欠かなかった。主がエリアによって告げられた御言葉の通り、壺の粉は尽きることなく亀の油もなくならなかった。はい、ケリトの川の水も干上がってしまったので、神様はまたこうエリアに言われますね。立ってシドンのサレプタに行き、そこに住め。だいたいケリトの川からザレファタまではだいたいね、測って調べてみるとだいたい120キロぐらいですかね。しかしまっすぐな高速道路ではないですからね、山坂もあったり回り道もあったと思うですから、140キロから150キロぐらいエリアは、ね、歩いていったことになります。何日間で140、50キロ歩いたのかは分かりませんが、だいたい150キロとして計算しますと、広島から東はね、倉敷の方らしいです。そして西の方は広島から下関の方、そして山陰の方にはやっぱり出雲のあたりが150キロぐらいに距離的にはなるそうです。そこを食べ物もなかったしと思うんですよね。そして当時ですからね、旅をする時にはね、草とかですね、木の実とか木の根っことか、そういうのをね非常に大事にして、そういうのを食べたりすすったりしながらね歩いたんではこうないかと思うんですが、神様はね、そこに住めとこう言っておられますが、シドンのサレプタは最悪のイゼベルの故郷で、北イスラエルを偶像で満たし滅びに向かわせた張本人のふるさとなんですが、なんで立ってシドンのサレプタに行き、そこに住め、私は一人のヤモメに命じてそこであなたを養わせる。エリアはカラスの経験から、カラスを通して毎日あり余るほどではなかったと思うんですが、やはり飢え渇きをしのぐだけの体力を維持するだけのパンと肉は届けてくださった。そのことをこう経験しているものですから、素直にこう立ち上がってですね、サレプタに行ったんではないかとこのように思うんですが、一時滞在せよでなしに、そこに住めとこう言われるわけなんです。そこに住めと言われる、これは長期滞在で何かがそこで起こるということなんですよね。待てよ、あそこに行くのは テベルガーとこう私は思うんですがね、皆さんはあのイテベルとかそういう環境を自分の思いの中からですね消し去ることがスッとできたかどうかと思うんですが、彼は立ってサレプタに行ったとさらっと書いてあるんですね。悩みながら行ったとか足を引きずりながら行ったと書いてないんですね。彼は立ってサレプタに行った。そしてね、最初のカラスのところのあの言葉をちょっと見てみますと、そこであなたを養わせるエリアは主が言われたように直ちに行動しと書いてあるんですね。カラスの時には直ちに本が本が今向かったんですね。直ちに行動し、ここでもですね、神様が言われたらですね、すぐにねあの従ってるんですね。彼ら立ってサレプタに行った。私たちも神様の言葉をですね、さらっと実行できたらね、幸せだと思うんですよね。神様の言葉に対していろいろな味付けをするためにね、なかなか実行が難しいんですが、ここに書かれているようにさらっと神様の言葉が実行できたらですね、すごいこう満たされたような気持ちになるんではないかと思うんですが、主に絶対の信頼を置いてね、全くあの無条件であの従います。そしてエリアはヤモメに出会うと、器に少々水を持ってきて私に飲ませてくださいと言って取りに行こうと、ちょっと待って待って、パンも一切れ手に持ってきてくださいと、こうヤモメの気持ちを察してかどうか、ヤモメのね神経を逆なでするようなエリアの言葉なんですが、気の弱い私などは到底あのそういうことは言えません。ちょっと待って、今なんかそこの草の根かなんかをこう探して持ってきてお互いに食べようやと、そういうとこじゃないか思うんですが、器に少々水持ってきて私に飲ませて、パンも一切れ手に持ってきてくださいという。しかしこの言葉にはね、エリアのね慎重な態度がねあったと思うんですよね。サレプタに行きそこに住め、私は一人のヤモメに命じてそこであなたを養わせる。ここで皆さん、このヤモメが本当に主が言われたヤモメなんだろうかと、ここでね慎重に見極めたんじゃないかと思うんですよね。簡単にああ分かったんじゃなしに、本当にこのヤモメがよぼよぼ歩いてる、このヤモメが本当に神様が言われたヤモメで私を養ってくれるんだろうかという、このようにですね思う、そのことのために本当にこのヤモメが神様が指定された使わされたヤモメなんだということをですね確信したかったんではないかと思うんですよね。そしてあの僕もヤモメはですね、エリアに出会うとあなたの神主は生きておられますと17章の12で言うんですね。初めて出会ってあなたの神主は生きておられます、このようにあの言ったんですね。この言葉はエリアがアハブに言った言葉ですね。最初あの17章の1節の最初にある、私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる、同じ言葉なんですね。まさかこのヤモメはですね、エリアがアハブに言った言葉をね、そこに一緒に行って聞いたわけではないわけなんですよね。遠くに140、50キロぐらいも離れた場所に生活しとるんですからね。でもあなたの神主は生きておられる、エリアがアハブに言った、私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。何か皆さん、生ける神を信じる者同士には何か通じるテレパシーみたいなもんがあるんでしょうかね。何かお互いに神様を信じてたらそういうものがね与えられるんかも分かりませんが、一言も間違うことなく エリアの言葉をここでね口にしたんですね。彼女は答えた、あなたの神主は生きておられます、私には焼いたパンなどありません、ただ壺の中に一握りの小麦粉と紙の中にわずかな油があるだけです、私は2本の焚き木を拾って帰り、私と私の息子の食べ物を作るところです、私たちはそれを食べてしまえばあとは死ぬのを待つばかりですと。これほど悲しいことはないと思いますが、ヤモメやエリアを神の人として認めることはできたわけなんですが、死を覚悟しなければならない悲惨な原因が何かは教えられてないんですね。知る由もなかったわけなんですが、実際に飢饉を起こされたイスラエルの民を非難することなく、素直に主の御言葉をこう受け入れて行動するわけなんですが、この素直に自分に反発して問いかけ質問するやもめでなしに、自分が言った言葉を素直に実行してくれるそのやもめの姿を見てですね、エリアもやはり心を強められ慰められたんではないかと思うんですよね。異教の地でのたった一人のやもめに粉と油の恵みがこう与えられました。これは日本ですね、今の現状ですが、今日子供と食べるお米がない、死を考えたが子供がかわいそう、子供には腹いっぱい食べさせてやりたいと、今は無料の食品配布でなんとか命をつないでいる状態ですと言ってお母さんが話されたその言葉なんですが、私たちが住んでいる日本においても、このサレプタばかりではないですが、司会者が言われたようにですね、戦争が続いている、食べ物も水も薬も包帯もないという、そういう地域がありますが、エリアは恐れてはならないとこう言っております。聖書の中に恐れるなという言葉がですね365回書かれているとこう言われているんですが、神様は毎日1回、私があなたと共にいる、恐れる必要はないとこのように言っておられるんではないかと思うんですね。恐れないで神様の御言葉に従いましょうと互いに言い合ってみたら、何か新しいことがですね起きてくるかもこう分かりません。ヤモメはエリアの言葉通りに実行しました。神様はですね、貧しいヤモメに無関心ではないわけなんですよね。あらゆるものを失って最低の死を目前にした、そのような状況の時にですね、神様はエリアを送られ、信仰を励まし、物質的な祝福を与えてくださった。預言者エリアを通して語られた神の御言葉を、神の御言葉を第一にする時に奇跡が起こるんですね。イエス様の言葉をちょっと読んでみましょうか。ルカによる福音書の4章の25から26節ですが、確かに言っておく、エリアの時代に3年6ヶ月の間雨が降らず、その地方一帯に大飢饉が起こった時、イスラエルには多くのヤモメがいたが、エリアはその中の誰のもとにも使わされないで、シドン地方のサレプタのヤモメのもとにだけ使わされた。これはイエス様の言葉なんですが、私は地域でまた職場で一人ぼっちで将来不安だと思われる人が多分あると思うんですがね、神様はそのような方々の上にも眼差しをね向けておられます。神様は金持ちだけに目を向けられるんではなく、お互いにですね苦しんで 明日の希望がないというそういう方に対して神様は熱い視線をこう注いでおられるわけなんですが、エリアはですね、ヤモメに養われたのではなく、ヤモメに命じられた神様によって養われたんですね。エリアはカラスに養われたのではなく、運んできたのはカラスなんですが、カラスに命じられた神様によって養われたんです。大切なことはですね、自分はと思うように弱々しい状態、捧げるものも多くない、少ないかも分かりません。しかし5つのパンと2匹の魚の例がありますよね。5000人、本当は1万から1万2、3000人、子供や奥さんたちがいますからね、養われたんだろうとこう言われてるんです。捧げるものが少なくても神様感謝いたしますと言ってこう手を差し出し行動するときにですね、神様はね受け入れてくださいます。多分ね、このヤモメはね、飢饉のためにね、歩くのもね、十分食べ物を食べてませんから、水も十分でよたよたしていたと思うんですね。よたよたよたよた歩いてた。朝のね見守り隊に同行してくださるあの方がおられてですね、子供があの道草をしたりすると、足を止めんの、足を止めんの、もっと早を歩いて、道草せんのよ、ビリになるかもわからんから早く歩いて、とこのようにね子供をせかすんですが、子供はバジトフですね、また言うとるわというぐらいで、しかしね皆さん、ビリにも良いことがあるらしいんですよ。ビリのために後から追い越される心配がないらしいんです。そしてあのイエス様なら私たちに対して何と言われるでしょうか。ゆっくりでいいよ、ゆっくりでいいよ、一歩一歩でいいよ、一歩一歩でいいよと声をかけてくださると思うんですね。このイエス様の声なら年寄りの私たちでもついていけるんではないでしょうかね。そして主がエリアによって告げられた御言葉の通り、壺の粉は尽きることなく髪の油もなくならなかった。そしてあの彼女も彼女の家族もエリアも養われるわけなんですが、ここで皆さん大事なことがあるんですね。神様はね、ドカーンといっぺんに3年半の食材を倉庫に入れられたんではなかったんですね。あのちょっとねヤコブの言葉をね見てみましょう。これヤコブの5章の17にある言葉ですが、エリアは私たちと同じような人間でしたが、雨が降らないようにと熱心に祈ったところ、3年半にわたって地上に雨が降りませんでした。熱心に祈った、雨が降らないようにとだけ祈ったのではなかったと思うんですね。神様どうぞ今日の糧を、今日の糧を与えてくださいと、主の祈りにありますように、日ごとの糧をね、主を与えてください、我らの日曜の糧を今日も与えたまえと、エリアもエリアの家族もね共に祈ったんではないかと思うんですね。その祈りを神様は受け入れられました。ドカーンといっぺんにないということもね、神様と交わるために必要な条件の一つかもこう分かりません。絶望するとき神の救いがあるということなんですが、孤独で人生のどん底を経験したヤモメに神様はエリアを通して救いを与えられました。彼女は人間として最も弱い、涙も枯れるほどの最低の状態の時、あとは死を待つばかりだという時に救われました。もうこれ以上の悲しみも苦しみもないと絶望する時にですね、神様の救いがあるんですね。これです。 人間の予想もできないところで行われるのがね、神様の技なんですよね。それがまさしく近づいているイースター、復活なんですよ。私たちが落胆した時には神様が、恐れるな、私があなたと共にいると、そばにいて声をかけてください。絶望した時に、あとは神様にお任せして、神様のイースターと復活に預かりたいと、このように思います。そしてイエス様を信じ受け入れた時にですね、救いがこう与えられますが、エリアとは主は私の神であるという意味で、彼の信仰と献身をよくこう表しています。エリアがですね、カラスに養われる時も一生懸命祈ったと思うんですね。このヤモメに養われる時もエリアは祈りましたね。神様の御心を求めて、これからも祈っていきましょう。最低の時に神様が最高の技を成してくださいます。そしてこの物語が教えてくれるものはですね、口癖にしたいのは、私たちの信じている主は生きておられる。なかなかこの言葉をね、言ったことはないんですね。なかなかこの言葉を、私が信じている主は生きておられる、これからは私の代々が信じているイエス・キリストは生きておられると、このように宣言したいと思います。そして神様が私たちの全ての必要をね、ご存知なんですね。ご存知である神様に委ねましょう。そしてですね、待てよ、これはちょっとおかしいな、お前どう思うやと相談するのでなく、神の言葉通りにですね、さらっと実行していきましょう。神様の祝福が豊かでありますように、お祈りいたします。神様、今日ご自身がこのところにお立ちくださり、あなたが口を開いてくださいました。まだまだ乏しい神様、あなたの御心に神様知り得ない深い神様、慰めと希望と喜びが聖書の中にはたくさん隠されています。神のなさることは本当に不思議です。そして聖書をもっともっと神様、光を与えていただいて読むことができますように、どうぞイエス・キリストが輝いてください。そして復活イースターを目の前にしています。どうぞ復活の十字架を右の手に掲げて更新させてくださいますように、広志牧師の神様奉仕メッセージも祝してくださったと信じます。礼拝に集ってくださった方々を、どうぞこれからも祝福し支え導いてください。感謝して主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。